我が母校、11ページ、医師立、箱崎中学校、芦部町、箱崎体操フレ。写真があります。写真の説明。1枚目。現在の箱崎中学校の全体の写真と校旗が写っています。2枚目。白黒の写真。年代不明。移転前の校舎と思われます。写真手前に運動場があり、20段ほど階段を上がったところに木造建ての校舎があります。写真の説明終わり。昭和22年創立、箱崎村立箱崎中学校。学制改革により、昭和22年、4月、箱崎村立箱崎中学校として創立されました。創立当時は箱崎小学校と瀬戸小学校の教室を借用し、全校生徒259名、寺田海治初代校長でスタートしました。その後、昭和29年から31年にかけて旧校舎が完成し、昭和31年9月の町村合併により、芦部町立箱崎中学校と改称しました。昭和50年に校舎が現在の場所に新築され、その後増築し、現在に至っています。生徒数はピーク時には413名もいましたが、年々減少の一途をたどり、現在は80名です。本校は体力づくりや健康な体とタフな心などの研究にも熱心に取り組むとともに、中体連の各種競技においては、市内の有力校として多くの栄冠を手にしてきました。特に昭和57年の県駅伝大会においては、男子駅伝部が優勝するなど、県のトップまで上り詰めた時期もありました。全長60メートルの藤棚。桜の季節が終わり、ツツジが満開になる頃、箱中名物の藤棚が一斉に華やかになります。この藤棚は昭和59年に生徒、教師、保護者が協力して作り上げたものです。全長60メートルにもなる藤棚には、淡い紫色や白色の花がすだれのように垂れ下がり、えも言われぬ美しさです。この時期、同窓生の方々が記念写真の撮影に代行されることもあります。生徒会活動の活性化を通して、社会性を養う。箱崎中学校では、生徒会の活動に力を入れています。様々な活動を計画し、実践することで、主体的に考え、行動できる生徒の育成を目指しています。次、生産から販売まで。春、学校横の畑は、PTA 役員の方々の協力により、畝が立てられます。続いて、芋のつるさしを担当学年の生徒が行います。秋になると芋を収穫し、芦部商工産業祭りで焼き芋として販売します。1個100円という超低価格です。前日の準備から当日の販売までみんなで協力して頑張ります。収益はちゃっかりと生徒会や部活動の活動費としていただいています。2. ブックトーク。生徒会の文化委員会が中心に進めている活動です。紅白2つの書店があるという設定で、それぞれが推薦する本の紹介をします。各書店のプレゼンテーションや音読でのアピールなど、工夫を凝らして宣伝します。最後に、どちらの本を購入したいかということで、生徒、職員に1枚ずつ札が渡されます。 より多くの札をもらった書店の勝ちとなります。3、朝の挨拶運動。生徒会の生活委員会担当が毎朝挨拶運動を行っています。気持ちの良い挨拶が飛び交う学校にしようと頑張っています。朝の忙しい時間帯ですが、保護者の方々も全員が協力してくださっています。写真があります。写真の説明。1枚目、芦部商工産業祭りで焼き芋販売をしている生徒の様子が写っています。2枚目、生徒会文化委員会を中心とした本の紹介の様子が写っています。写真の説明終わり。次号では勝本中学校をご紹介します。ちょこっと情報。市のホームページでは中学校校歌のダウンロードサービスを行っています。どうぞご利用ください。ヘルスメイトさんのクッキングレシピ。坊の浦支部坂野幸子さん、松葉京子さんご紹介のスタミナそうめん、一人分413キロカロリー。材料、分量4人分。そうめん4碗、なす2本、玉ねぎ1/2玉、小ネギ4本、にんにく1かけ、生姜1かけ、豚ひき肉200グラム、油大さじ2杯、練りごま大さじ4杯、合わせ調味料 A、 豆板醤小さじ2杯、めんつゆ大さじ4杯、砂糖小さじ2杯。作り方。1、なす、玉ねぎは1センチ角に切る。2、小ネギは小口に切る。3、フライパンに油を熱し、みじん切りしたニンニク、生姜を炒め、香りが出たら豚ひき肉を加え炒める。4、酸に火が通ったら水1カップを加え、合わせ調味料 A を加えて煮込む。全体に味が染みたら練りごまを混ぜ合わせる。5、茹でたそうめんを器に盛り、4をかける。暮らしの掲示板、12ページ。人口と移動。平成22年7月31日現在。人口34,88人。男14,509人。女15,979人。世帯11,691世帯。出生17人。死亡47人。転入51人。転出45人。お知らせ。10月より米トレーサビリティ法適用開始。10月より生産者、卸売業者、小売店及び飲食店等の方は入出荷の記録の保存が義務付けられます。また23年7月より産地情報の伝達が義務付けられます。対象となる品目は米穀、玄米、精米等、米粉や麹等の中間原材料、米飯類、餅、団子、米菓、清酒、短式蒸留焼酎、みりんです。入出荷の記録と保存とは、品名、産地、数量、搬入搬出等を行った年月日等、取引先名、搬入搬出を行った場所についての情報を記録し、保存することです。 産地情報の伝達とは、業者間において対象品目を他の事業者へ譲渡する場合に、伝票または容器包装等に記載することです。また、一般消費者への産地情報の伝達手段は、包装に記載、店内に掲示することなどです。詳しくは、次へお問い合わせください。農林水産省、九州農政局、長崎農政事務所、食料部計画課、電話 095-845-7127。 9月は、船員労働安全衛生月間です。九州運輸局と福岡地区船員労働安全衛生協議会では、9月の船員労働安全衛生月間中、船員災害防止の推進のため、停泊中の船舶を放船し、安全衛生指導を行います。船舶所有者並びに、船員の皆さんも、9月中は緑十字旗を挙げて、船内の安全点検を行いましょう。なお、次の病院において、本月間中、土曜日の午後、日曜日、祝祭日を除く、船員無料健康相談所が開設されますので、どうぞお気軽にご利用ください。無料相談所、江田小児科内科医院、電話 44-5022、医療法人、玉水会、赤城病院、電話 47-0085。お問い合わせ先、九州運輸局海上安全環境部船員労働環境課、電話 092-472-3175。 高知の機能障害者相談、交通事故や転倒して頭を強く打ったり、脳卒中などの病気の経験がある方で、性格が変わった、突然起こり出す、疲れやすい、子供っぽくなった、物事が覚えられない、すぐに忘れるなどの状態が長く続き、働けなくなった、家に引きこもっている状態となっておられる方はいませんか？その症状は、もしかすると、高次脳機能障害かもしれません。高次脳機能障害者に関する相談を、壱岐保健所、および壱岐地域活動支援センター、ひまわりにおいて行っています。どうぞお気軽にご相談ください。お問い合わせ先、壱岐保健所地域保健課、電話 47-0260。 壱岐地域活動支援センターひまわり、電話 47-0116。 障害者手帳所持者の世帯、生活保護受給世帯対象、地上デジタル放送受信のための支援のご案内。お持ちのテレビを地上デジタル放送対応に変えるための簡易チューナーの無償給付を、障害者手帳所持者の世帯及び生活保護受給世帯対象に行っています。支援を受けられる方、1、生活保護などの公的扶助を受けている世帯、2、障害者がいる世帯で、かつ世帯全員が市民税非課税の処置を受けている世帯、3、社会福祉事業施設に入所されていて、自らテレビを持ち込んでいる世帯、これらのいずれかに該当し、NHK の放送受信料が全額免除となっている世帯です。なお、すでに地上デジタル放送が視聴できる環境にある世帯については、本支援の対象外です。支援の内容、申し込み手続き等、詳しくは次へお問い合わせください。受付時間は、平日9時から21時、土日祝日は9時から18時まで。お問い合わせ先、総務省 地デジチューナー支援実施センター。ナビダイヤル。電話 0570-033840。ナビダイヤルがご利用できない場合、電話 044-969-5425。全国一斉高齢者・障害者の人権安心相談強化週間。9月6日月曜から9月12日日曜までは、高齢者・障害者の人権安心相談の強化週間です。障害のある人に対する不当な扱い、高齢者への虐待など、一人で悩まずご相談ください。電話番号 095-820-5982。 受付時間8時30分から19時。ただし土日は10時から17時。お問い合わせ先、長崎地方法務局人権擁護課。電話 095-820-5982。暮らしと心の相談会。司法書士と保健師による暮らしと心の相談会を次の通り開催します。食欲がない、眠れない、体がだるい、パチンコ等、ギャンブルがやめられない、借金、リストラ等、お悩みの方はお気軽にご相談ください。相談は無料で、個人情報は厳守します。詳しくは次へお問い合わせください。日時、9月9日、木曜日。13時から16時まで。場所、壱岐保健所。お問い合わせ先、壱岐保健所。電話、47-0260。国土交通省、道路交通センサス、全国道路、街路交通情勢調査、ご協力のお願い。国土交通省では、自動車の利用実態を把握し、将来の交通計画を立てるための基礎資料を得る目的で、今年度、全国一斉に交通センサス、全国道路街路交通情勢調査を実施します。22年6月末現在の国土交通省が管理する自動車登録情報から調査対象車両を無作為に選定し、10月頃アンケートを実施するため、選定された車両を所有される方のお宅に身分証明書を携帯した調査員が訪問し、調査票の配布と記入の仕方をご説明します。調査対象となられた方におかれましては、調査の趣旨をご理解いただき、ご協力くださいますようお願いします。お問い合わせ先、国土交通省、九州地方整備局、長崎河川国道事務所、調査第2課、電話 095-839-9861。 秋の全国交通安全運動。秋の全国交通安全運動が9月21日火曜日から30日木曜までの10日間、全国一斉に実施されます。国民一人一人が交通ルールを守り、交通マナーを実践するなど、交通事故に注意して行動することによって、交通事故をなくしましょう。運動の重点項目。高齢者の交通事故防止。夕暮れ時と夜間の歩行中、自転車乗車中の交通事故防止。すべての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底。飲酒運転の根絶。9月30日木曜日は、交通事故死ゼロを目指す日です。交通事故のない安全で住みよい域を実現するために、市民皆さんのご協力をお願いします。 お問い合わせ先、壱岐市交通安全推進協議会、総務課内、電話 48-1111。 募集、壱岐市小学生の募集。市では小学生を募集します。22年度追加募集。対象、次のすべてに該当するもの。1、市内に本籍を有し、1年以上居住するもの、または市外に本籍を有し、市内に5年以上居住するものの指定。2、高等学校、高等専門学校、短期大学、専修学校、専修課程、及び大学の在学生。3、経済的理由により、就学困難で、かつ、人物、貧困法制、身体強健で、小学生としてふさわしいもの。募集人員、及び、貸付月額。あ、高等学校、8名以内、月額1万円以内。い、高等専門学校、短期大学、及び専修学校、専門課程。7名以内、月額3万7千円以内。う、大学、9名以内、月額3万7千円以内。募集期間、22年9月1日水曜日から9月30日木曜日。22年10月分から貸与開始。返還方法、学校卒業の6ヶ月後から10年以内に半年付または年付で返還。日本学生支援機構及び長崎県育英会との併給は不可。詳しくは次へお問い合わせください。教育委員会、教育総務課、電話 45-1202。 自衛官の募集、22年度の募集を次の通り案内します。防衛大学校学生、一般。将来自衛隊の幹部を目指す人は、広い視野を持ち、科学的な思考力を養い、豊かな人間性を培うことが必要です。想像力と活力に富む優れた自衛隊のリーダーになるため、地域以外に特育とタイプを重視した教育を行います。受付期間、9月6日月曜日から10月1日金曜日まで。試験期日、1時、11月6日7日。受験資格、高卒、見込み含む、21歳未満のもの。防衛医科大学校学生、医者である幹部自衛官となる人を養成。6年間の教育訓練と全寮制の規律ある団体生活を通して、医者としての知識や技能のほかに、生命の尊厳への理解やあらゆる任務を遂行できる強靭な体力も養います。受付期間、9月6日月曜日から10月1日金曜日まで。試験期日、1時、10月30日、31日。受験資格、高卒、見込み含む、21歳未満のもの。看護学生、自衛隊中央病院高等看護学院で、3年間の教育を受け、看護師の国家試験の取得を目指します。看護師免許取得後は、全国の自衛隊病院や衛生部隊で勤務し、実務経験を積んでいきます。受付期間、9月6日月曜日から10月1日金曜日まで。試験期日、1時、10月23日土曜日。受験資格、高卒、見込み含む、24歳未満のもの。詳しくは次へお問い合わせください。 自衛隊長崎地方協力本部壱岐駐在員事務所電話 47-1499。 ちょこっと情報。市では少人数のお集まりにも伺って健康のこと、食事のことなどのお話をさせていただいています。また血圧測定なども行っていますので、詳しくは健康保険課へご相談ください。翻訳は本田恵子でした。